山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き、山梨大学生命環境学部生命工学科山村秀樹准教授にお電話をつなぎまして、お話を伺っていきます。山村先生、こんにちは。
こんにちは。どうも。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いします。
山村先生は生命工学科の先生でいらっしゃるわけですが、はい、どういった授業を担当していらっしゃるんですか？
はい、私はですね、微生物学をですね、主に行っていまして、
はい、
まあ、そもそも微生物が、まあ、どういうふうに、最初に認識されたのか、まあ、その歴史的な発見からですね、
はい、
最新のですね、研究成果までをですね、まあ、できるだけ分かりやすくですね、うん、まあ、図なんかも使って、できるだけ分かりやすい授業を心がけてやっています。
はい、そうした授業を受けた学生の皆さんは、研究室に入られてからはどういう研究を主に行うんですか？
はい、例えば私の研究室に入った場合なんですけれども、
はい、
ですね、最近ですとですね、山梨県の、まあ、果樹の特産ですので、桃が特産になっていますけれども、はいはい、そこの病害になっている桃先行細菌病というものがあるんですけれども。
桃先行細菌病、
はい、病、はい、はい、一昨年ぐらいにですね、すごく被害が出たものがあるんですけれども、はい、その、まあ、病害菌をですね、やっつける、阻害するような、うん、生育を阻害するような物質を、探索をするといったような研究も行っております。
これは桃の生育を阻害する、
ですね、桃に感染する、病害菌がいるんですけれども、
はい
はい、この病害菌をの生育を抑制する菌を阻害するという菌、桃には生育に影響はないようなものなんですけれども、その病害を引き起こす菌がいて、それを、はい、やっつける菌を探しています。
なるほど。
はい、
はい、
で、今その探すといってもですね、どこからその物質を探すかというと、私研究で放線菌を扱っていますので、
はい、
その放線菌のストックがですね、今研究室に5000株ほどあるんですけれども。
5000株。
はい、はい、これはもううちの研究室の代々の、卒研生とかがですね、集めてきた、菌株なんですけれども、はい、これの中からですね、生育を阻害するような、病害菌をの生育を阻害するような菌を探してきています。
なるほど、はい、そしてリスナーの皆さんからもご質問いくつかいただいているので、
はい、
まずちょっとご紹介させていただいてよろしいですか？
はい、大丈夫です。
はい、八王子市からは苗敦さんです。ありがとうございます。先生は放線菌の研究をされているということですが、放線菌は薬を作る微生物とお話しされていますが、放線菌から生まれる新型コロナウイルスに効く薬もすでに研究は始まっているのでしょうか？またその薬が生まれるのはいつ頃になるのでしょうか、という、私たちの生活に即した質問が来ているんですが、
はい、
こちら先生いかがでしょうか？
はい、ご質問ありがとうございます。ですね、実はですね、大村先生がですね、ノーベル賞を受賞したイベルメクチンという薬があるんですけれども、はい、これがですね、この新型コロナウイルスの治療に役立つのではないかという話をですね、聞いておりますので、意外ともう近い将来そういうのが実用化されるかもしれません。
これはワクチンではなくて、もう薬、治療薬ということですか？
そうですね、治療薬になりますね。でも
う
このイベルメクチンという薬はもう別の病気の薬としてもう、ですね、市販されているか、お医者さんが処方できるような薬になっていますので、
はい、
そんなに人体に悪影響があるというような未知の薬ではないので、
うんうん、
比較的安心して、使えるような薬になるのではないかなというふうに思っています。
ああ、そうですか。イベルメクチンというのがその薬の名前なんですか？
あ、そうですね、この薬の名前がイベルメクチンになります。
もしかしたら、じゃあこれが近い将来コロナの治療として役立つ日が来るかもしれない、医療現場で当然のように使われるようになるかもしれない、はい、ということですか？
はい、そうですね。
ちょっと期待が高まってしまいますね、これはね。
そうですね、はい。
そしてもう一方ですね、富士吉田市からマリマリさん、ありがとうございます。 先生が研究されている放線菌は微生物の一つだということですが、放送で大村先生のお話が、まあ、今もですね、出てきていましたが、はい、薬以外にも放線菌はどんなことに活躍しているのでしょうか。具体的な例があれば教えてくださいというご質問です。
はい、ご質問ありがとうございます。放線菌はですね、まあ、薬を作る以外にもですね、特殊な酵素を作ることでも有名です。
はい、
例えばですね、こう異性化酵素という、ね、酵素を作っているんですけども、
はい、
これどんなことをするかというと、甘くない糖を甘い糖に変化させる酵素になっているんですね。はい、ですので、今まで、ね、あまり、ね、甘味料として使われていなかった糖をこう甘いものにして、安い原料からいいものを作るというような、そんなようなすごい能力を持っていたりもします。
そんなことができるんですか。
はい、実は結構戦後すぐにこういう技術が発見されたようで、結構産業的にも重要な微生物なんですね、放線菌は。
その今おっしゃった異性化酵素ですか、その甘くない糖を甘い糖に変化させる酵素ということですが、
はい、
これは実際に何かこう商品として今作られているものがあったりしますか。
あ、結構ですね、もう、食品産業ではですね、結構使われていると思いますね。私たちがこう知らないところでこういうものは使用されています。
そうなんですか、ね、知らなかったら全く知らないですけど、
はい、
実はということなんですね。
う
ん、
そうですね、こういった意外な隠れた能力を持っていたりしますね。
はい、そういった部分もやはりこう面白さということになるんですかね、その放線菌の研究というところにおいて。
あ、そうですね、放線菌というのはですね、うん、まあ、薬を作ることもそうなんですけども、こういった特殊な能力を持っていたりします。はい、
その一番の魅力って何ですか。
はい、放線菌はですね、この、まあ、作り出す物質の多様性もさることながらですね、この放線菌はですね、形態が非常に面白いものになっています。
はい、
はい、で顕微鏡でですね、この放線菌を見るとですね、こう螺旋状になっていたりですね、
うん、
大きな袋状の形態を取っていたりしてですね、います。で私の一番好きな形はですね、こうバナナの蓋のような形をしたプラノモノスポラ属っていうですね、放線菌がいるんですけども、これが私の一番おすすめというか面白いと思っている菌ですね。
はい、
はい、でこのプラノモノスポラ属なんですけども、うん、ですね、この名前の由来なんですけども、ラテン語でこれ、書かれているんですけども、
はい、
プラノっていうのは動き回る、でモノっていうのはですね、まあ、一つという意味ですね。
うんうん、
でスポラっていうのは胞子ですね、
うんうんうん、
種みたいなものなんですけども、はい、それを、それぞれ意味していて、こう合わせるとですね、動き回る一つの胞子という生き物の名前になっています。
うーん、
まあ、そういった、名前の由来とかも一緒に考えていくとですね、非常に、形とかね、由来とか考えていくと非常に面白い生き物になっています。
形が独特なんですね。
そうですね、
その魅力に取りつかれて研究をされているということですが、
はい、
山村先生、山梨の、ね、ご出身ということで、先週FM 富士リスナーでいらっしゃるということでありがとうございます。
はい、
ありがと
うございます。
はい、山梨大学生命環境学部で学ぶことの魅力はどういったところにあると思われますか。
はい、ですね、山梨大学はですね、まあ、他大学と比べてですね、まあ駅に近くて、まあ、甲府駅も非常に近いですので、
はい、
まあ、生活もしやすい環境になっています。
うん、
で割とですね、アパートもですね、割と大学周辺はですね、安いところがありますので、うん、まあ、生活には非常にいい場所だなと個人的には思います。
はい
はい、あとですね、山梨大学からですね、結構山がきれいに見えるのがですね、やっぱ都会の人から見たら、多分いい環境なんじゃないかなというふうに思います。
うん、
はい、まあ、こういった、自然豊かな、ね、生活環境でですね、まあ、こういったバイオのことを学ぶとか地域のことを学ぶ良い環境だと思います。
はい、
はい、それからですね、学部の先生方もですね、それぞれ専門分野のエキスパートになっていますので、
うん、
まあ、学生さんの興味ある分野をですね、とことん深掘りですることができる環境になっています。
はい、
まあ、そうですね、将来学生さんいろんな、未来希望とかあると思いますけれども、まあ、そこに向けた 勉強や研究をですねとことんすることができる学部になると思います、
非常に魅力的ですよね、
はい、
そして今受験生の皆さん大変な中だと思いますが、この山梨大学生命環境学部受験を考えていらっしゃる生徒さんにメッセージをお願いします。
はい、受験生の皆さん、今コロナの環境 ですね、いろいろ大変な思いをされていると思いますけども、山梨大学ではですね、山梨という、地域からなんですけれども、世界を目指せる人材を育成することを目指しています、
はい、
大学は学生さんの夢や希望を叶える場所でもありますので、それを教職員一同、頑張ってサポートできればいいかなというふうに思っています。で皆さん将来と一緒に、世界に羽ばたけるような、ことを考えて、カリキュラムなども改革に取り組んでおります。受験生の皆さん、最後この時期ラストスパートなので、頑張ってください。
はい、山村先生、力強いメッセージをありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さて今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。